原宿です。
お寿司です。
ちょっとお寿司さん元気がないんじゃないですか。
いやー、もうね、元気ないですわ。
なんでよ。
いや、食中毒になりまして
食中毒
なの？食中毒じゃねえかなと俺は勝手に思って
る。何を食ったんですか？
いや、パン食ったんだけど。
ゴミ捨て場
のパン。ゴミ捨て場のパンじゃなくて、
もうイラストが売れなくなって。
イラスト売れなくてもまだまだパンはパンぐらいはまだ買える。いや、パンもう捨てるパンだったんだけど、まあ要はもうゴミ捨て場のパンだったんだけど、
あ、切れてたってこと。
完全に消費期限がもう切れてて。
どのぐらい切れて
た？5日切れてた。6日切れたのかな。
6日か、結構切れてますね。
結構切れてて、でもまあ匂い嗅いでも平気だなと思ったけど、俺は鼻詰まってることに気づいてなかったんだね、自分が。
嗅いでも意味ない。
あ、そう、意味なかったんだけど、で食った時なんか違和感あるなとはちょっと思ったんだね。で、そしたらもう次の日からもうめちゃくちゃ頭痛くて。
頭にくるんだ、食中毒。
そう、それはもしかしたらワイン飲みすぎた二日酔いかもしれないんだけど、で、お腹も痛くて、もう吐き気も
半分、最悪、
寒気はするわで、ああ二日酔いになったって思ったんだけど、まあ、よくよく考えたらあのパンのせい
だ、あれだと、
うん、
もう今げっそりしてるよね、なんか。
そう、
お寿司さんがげっそりしてるとかあれなんですけど、
はい、
今日はまた太った人たちの話をしようと思いまして
ね
日本で太っている人たちといえば、
うん、
力士。
そうなの。
大相撲界がまた再び
人気だったという噂の、
なんかね、ちょっとあれきっかけで相撲をちょっと見てみたみたいな人もいるらしくて、なかなか好評だったんで、今回第2回またやろうと思いまして、
はい、
ゲスト大相撲好きイラストレーターの尾関勇さんに来ていただいております。
よろしくお願いします。
いやー、でも尾関さんのお話がなかなか皆さん好評だったんで、
ありがとうございます、ね、まさか2度目があるとは。
今11月場所の直前ですね、これは。
そうですね、11月12日から始まるので、う
ん、前回尾関さんに出てもらったのが5月場所の直前ぐらいだったんですけど、はい、そこから5月、うん、7月、9月と3場所やって、
うん、やりましたね。
次が11月場所なんですけども、うん、で、まあ、その5月場所のね、展望みたいなのを大関さんがいろいろ話されてたね。
てて、
うん、この力士に注目、こいつはこれから強くなるぞみたいな話を
聞いたんですけど、いやー、聞きました、うん、
あれと。
おやおやと、
ね、そこで大関さんが名前挙げてた力士がいるんですけど、うん、すってんてん。全然活躍しねえじゃねえか、お関よと。
そうなの、
僕ずっと思ってたんですよ、
はい、
俺もすぐ思ったね、マジで。
すぐでも、まあ、ちょっと語弊があるか
もしれないですけど。いやいや、もしかしたらお関さんって目利かない、はい、
相撲好きなだけじゃん、この人
っていう疑惑もあったんで、はいはい、ちょっと今回なぜそうなってしまったのかっていうのを聞こうと思って
まして、はいはい、そうですね、弁明してもらいたいですね。
まあ、まず尾関さんが大絶賛してたのがですね、
はい、
まあ、うん、大関、元大関照ノ富士、
詳しい。
尾関さんが名前を言った途端関脇に転落した。
ああ、役業がみたいな、まあ、
言った途端も語弊があるんですよ。
照ノ富士は強いと、ね、
はいはい、
もう懐が深くて、
覚えていてください、ありがとうございます。
技術もしっかりして体格もいい、はい、
そうそう、
これはもう未来の横綱来るでしょうと、
ああ、言ってた。
絶賛の照ノ富士ですが、
はい、
もう最悪の成績ですよね、もう今。
はい、もう大関じゃなくなりました、
関脇。
はい、
何勝でしたっけ。
5月場所はでも12勝3敗してる。
そうなんですよ、
5月場所は良かったんですよね。
はい、多分喋った後の場所は、
喋った後の場所は、
まあまあ
良かったです。
はい、白鵬が、あ、あの時、5月場所、白鵬が全勝した場所ですかね。
わかんないけど、でもなんか ちょっと途中まで優勝争いみたいな。
最初3連敗したんですよ。
あれ、一番最初に。
そう、照ノ富士がですね。で、お寿司さんが、
うん、
ひでえじゃねえか
って
。
あ、入ってた。
はいはいはい、はい、言ってて、
尾関もう信用できねえな。
はいはい、そこから巻き返して。
あ、そうなんですよ、ね、
そうなんですよ。だからあながち間違っては
なんか、そうなんだろう。
そうですね、
5月場所は良かった。
はい、順調3敗はすごい、
まあ、いいけど、
はい、
でもさ、怪我ですよね。
そうなんですよ、
うん、
うん、次の場所が1勝5敗、うん、9球場
うわ
先場所が1勝5敗9球場、うん、2場所連続負け越すと大関陥落
で陥落で
ああもうそれでもダメ
なんですよ
こんなことになるとはまさか照ノ富士は、
はい、
怪我ってなんどこの怪我しちゃった
もうですねずっと前から同じところなんですけど膝が、うん、
膝が悪い
大きい体なんで、うん、膝がすぐ調子が悪くなるんですよ
もともとやっぱ怪我が多いみたいな話をしてたんですよねそのラジオでも
あそうです
照ノ富士はやっぱ怪我に泣いてた力士だから、はい、怪我さえなければ最強も
ああなるほど、
はい、そうなんですよ
ちょっとなんか自信を取り出したみたいな
そうそうですだからあながち言ってることは間違っては
なかった間違いは確かにそう怪我さえなければとは言ってました、
はい、7月場所で1勝5敗9球場しちゃったもんだから、うんうん、次の場所負け越すと当然陥落するって分かると、うん、出ちゃうんですよねやっぱり
怪我があ
のその場所球場したらもう終わりなんで、うんうんうん、怪我しながらでも出てしまうと
余計怪我をちょっとケアしながらやると弱くなるし、はい
ね、みたいな悪循環ですね
悪循環になっちゃったんだ
また、はい
残念ですね。
本当残念ですね、うん。その大関から落ちた次の場所っていうのは、うんうん、その大関に出戻りチャンスみたいなのがあるんですよ。
あ、なんかそれも聞いてた。
あの琴奨菊の時もあったようにですね。はいはいはいはい、10番勝つとまた大関に復活できるんですよ。
これはもうだからチャンス。
次が
そうなんですよ
チャンス。
はい。それで、うん、あの琴奨菊の場合、うん、照ノ富士が変化して
9
勝
そういう流れ
です、ね。そうです。7敗から。うん9勝7敗
で
戻れなかったですね、
はい、なるほど
っていう流れがあって次は照ノ富士が10勝チャレンジ
そうです、
はい、これがまあ見どころの一つ
今で、まあ、膝の調子も良くなってどうにかみたいなところなんですよね、
う
ん、
照ノ富士もそうですけど怪我ちょっと多くないですか
めちゃくちゃ多いですね、うん、場所
9月場所も99年ぶりに三横綱に大関が、はいはいお休みっていう、はい、これ、ね、その場所の途中でも宇良っていう力士とか、
はい、
高安とかが次々と足を引きずってね、はい、行って、
はい、
もう足引きずってた
もんいなくなっちゃうんじゃないって、
は
い、
車椅子で、
うん、
はい、もう
車椅子で
歩けなくても
そうそう、はい、
場所の、うん、その試合の後に、
うん、はい、なんなん
学級崩壊ですよ
もうあれ
もう力士いなくなっちゃうんじゃないかみたいな
そうですね
これなんでこんな多いかみたいなのあるんですかね
僕もいろいろ考えてみたんですけども、うん、最近特に怪我が多くなってきてるんでここ 2,3 年とかですね、うんうんうんうん、考えてみると、うん、まずですね巡業っていうあの本場所が、うんうん毎年年に6回15日を6回やるんですけども、はいはい、その間普通だったら、部屋で稽古とかするのが普通なんですけども、うん、巡業って言って地方にあの場所に来れない地方の例えば北海道だったりとか沖縄だったりとか来れない地方にも相撲を見てもらおうっていうことでその回数が、うん、どんどん増えてるんですよ
あ増えてる
あなるほど
2005年は15回しかなかったんですよ、うん、年に今70
回やってるめっちゃ増えてる
ど増えてるじゃない
そうなんですよこれってなぜかっていうと、うん、今人気も出てきたので、うんうんうん、みんな地方の人も来てほしいんですよ
見たいは見たい
そうですね、うん、で相撲協会としても、うん、もう入るものは入ってくるわけですから、
うん、お金がもらえると、
はい、みんな部屋で練習しててもお金は入ってこないわけなので、うん、その大体場所が終わって1週間が10日経ったら、うん、みんなバスに乗せられて、
うん、
まあ練習風景を見たり、うん、で取り組みもあったりするんですよね。
そうそう、あ、僕は見に行ったんですけど地方巡業を家の近くにたまたま来たんで、
うん、
まあなんかその本気ではねもちろんやんないけど一応なんとか対なんとかみたいな感じで立ち会って、
はいはい、
ターンみたいな感じで、はい、ちょっとまあ流して終わったりと、まあ雰囲気を楽しもう。
尾関さんが嫌いなやつでしょ。
あ、そうです
。嫌いなんです。
すげえ嫌いです。はい、
それはすげえ嫌いな。
そうです。
真剣勝負じゃないから。
そうですね。はい。
何遊んたらたらやってるのみたいな、ね。
あれが本当になんか悪影響を与えてる。
何みたいな。まあでもなんか頑張ってますよ。みんなあのなんか力士の歌みたいなのあるじゃないですか。
はいはい、そうそうです
ね。みんなで歌、
みんなで歌ったりとかですね。
じゃ
相撲ジンクですね。
相撲ジンク
っていう、 歌ってる人いたわ。
はいはい、輪になって歌うやつ。
輪になって、ホイみたいな、なんか、
ああ、わかる、
ドドイツみたいな、みたいな、ホイ、ホイみた
いな、いいタイミングで歌詞輪でが入るやつね。
そうそうそう、はい、全然面白くない
です。あとなんか、
相撲を説明する、しょっきりってやつも。
あ、そうそう、しょっきりっていうね、
は
い、
何をしちゃダメですよとか、そうです、はい、遊びでやるような
。説明してい
くんですかね。あれは一番大嫌いです
。だからちょっとな、道化師っぽい動きで、コミカルな動きで、
はい、飛脚でコンとか打ったり
ですね。そうそう、やめなさい、はい、ことを やる、ショッキリっていうのがあるんですけど、
はい、あれはもう全然
もう面白くもないですし、そもそも妙にうまいんですよね、しかもこの2人。
ああ、なんかもう慣れ合いのコンビ で、ね、はいはい、出来上がってるんだよね。
そうですね。
別にだから相撲強く強い2人じゃないですか。
もうそれ専用の
2人。いや
本当に。
やっぱり
もう巡業73回やるからですね、うん、本当とどんどん上手くなって
る。その人ずっとその人。
いや多分一緒の人だと思います。
一緒だと思います。完全に
本当練習してください
って。そんなことやってるように。
でそいつらがすっげえ強かったらちょっと見る目変わるんでしょ。
あ、それでやってくれたんですか、そのエンターテイメント。
あ、そうそう、そ本当は強いんだけど、はいはい、ふざけてそういうことをやれるみたいな。
そうですね、
それはそれで嫌じゃない。
そんな強い里とかが
横綱とやったら嫌だ、確かに嫌だけど。
そんなちょけてたら。
そうかそうか、
やっぱり神聖な場ですし、うん、僕としては真剣にやっ
なるほど、ね、
あの本場所が大好きなので、なんか
はっちゃけ、笑いはいらない。
そうですね、慣れ合いで相撲を取ってもらってもですね。
あと、あの国技館でしか食べれない焼き鳥。
ああ、はいはい、あります
ね。国技館地下にある
工場があ
るという、
はいはい、
有名な焼き鳥も、はい、地方巡業行くと売ってるんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、
へ
え。それは食べてはやっぱ違うねみたいな。
本当に、
はい、
うん、え、地方ってあれでしょ、神奈川でしょ。
あ、もううちは川崎なんで、うん、川崎のなんか地元の体育館
ホールみたいな
ところに来てやってました。
めっちゃ近い
の、ね、川崎の人も頑張ったら両方来れるわけじゃないですか、
うん、まあ、行けますよ、
来れるのに。
本当だよ。
そうだからですね。
いや、神奈川
は
ね、
本当
確かに、
うん、なんかですね、うん、もうすぐ近くでもやるんですよ、その本場所の。
確かに。
のですね、うん、もう福岡生まれなんですけども、うん、福岡の僕ら大牟田ってところにも来てくれましたし、1時間で九州橋行こうとも行けるわけじゃないですか、うん、でも呼ばれたら、
うん、
どこにでも。だからそれでああやってなんかその慣れ合いというか、うん、ちょっとあ、まあ、ファンサービスもしっかりやらなきゃいけないし、
とっつきにくいからっていうところがあるんでしょうね、
は
い、で
本当だったら、うん、そう多分本場所から1週間終わった後にちょうど練習も休、うん、1週間休憩して練習始めようかっていうところらへんから、まあ、20日間ぐらいそこで巡業が入ってくるわけですよね。したらなんかまあ美味しいご飯も食べたくなるだろうしですね、地方に行ったら
ちょっと緩んで、
はい、なんかそこでなんか慣れ合いの相撲を取ったりとかしてると、まあ、時間の無駄って言ったら分かるけど、ね、
めちゃくちゃ過激派のいた
リズムがやっぱり、
まあ、
その前15回だったものを70回、
それは多い、
はい、
すぎ。まあ、何もしなくてもだってバス乗ってあの巨体で
さ、ね、
移動してるだけですげえ疲れると思う、
はい、でちょうど、持ってくるのは今の時期なんですけども、うん、これで番付が発表されて、
うん、
今から一生懸命練習しようかみたいなのがもう 2、3週間しかないんですよね。
そうか、その巡業の増えたのがあの本場所にも
そうですね
影響を及ぼす、ね、
はい、なるほど、怪我もしちゃう
と。そうですね、
それはありますよね。
これはじゃあちょっと文句言った方がいいんじゃないですか。やっぱ
絶対減らした方がいいと思
って、あと最初のちょけたやつをやめろって。
そうですね、それでいいけどね、
文化がいいけど。そうですね、
まあ、じゃあ大相撲ファンからもちょっと巡業多いんじゃないみたいな。
そうですね、
とは結構言われ始めてるんですね。
はい、でなぜその前15回の時で減ったかっていうと、うん、その相撲怪我とかがあるから減らしたんじゃなくて、
うん、
売れなくなって減らした。
売れな
くなって、人が人気がなくなって、
朝青龍とかちょうど八百長とか、うん、ああいう時代だったんで、
なるほど、
で呼ばれたらもう行くスタンスなんですよね、うん、
なるほど。
だからもう多分来年また増える可能性もあるんですよ。
もっと増えるかもしれない。
はい、それをこうコントロールしている人がいるっていうよりは、ここ呼ばれたからちょっと入れようかみたいな感じで、
そうそうそう、
はい、バーって、あ、気がついたらすげえ入ってた。
そうそうそう だから、まあ、行けば儲かるわけですからですね、うん、それだけ人も来てくれますし、今は
ですね。よくないですね。
それスケジュール組んでるやつ、適当なおっさんっぽいもんね、大相撲って。町内会の知事みたいな感じ、ね、はい、
みんな、その力士 の、うん、あの引退された方たちで運営してるわけですから。
そうか、そうか、そうか、そうか。
はい、そうですね。
まあ、ファンサービスもね、はい、大事だと思います。だって遠藤とかも来てて、
はい、そうですよね、
おばちゃんたちも、うん、
嬉しいですよね。
みたいな、はい、遠藤みたいな。
本場所中はサインとかして、うん、ほとんどしてくれなかったりとかですね、うんうん、写真とかも撮ってくれない、うん、真剣
な
の
です
かですね。
その時はしてくれたりする
んですか。そうです、そうです。
あ、でもね、遠藤が、まあ、来てたんですけど、巡業に。
はい、
そう、遠藤はファンサービスしなかったんですよ、あんまり。
あ、そうなんだ、そういうタイプ。
多分なんか対応してるともう聞きなくなるから
って、はいはいはい、
もうサインとかもスッスッって、取り組みもスッって終わって、はい、もうスッって帰るだけみたいなことやってたら、なんか俺の隣に座ってたおじさんが、うん、なんかあいつ大人と泊まりやがってみたいな、あんなんだからダメなんだよめちゃめちゃ悪口
最悪じゃん、もう悪循環でしかねえもうやめちゃえ巡業なんて思うと
そうです、人気がある歴史だったらもうひっきりなしですからですね、うん、まあ、対応もなかなか難しいんじゃないですかね。
そうだよね、
はい、あれも良かったですよ、まあ、いい面も悪い面もあるとね。
そうですね、
巡業は。
なるほどね。
ただまあ怪我が増えてるのはそういう理由もあるんじゃない、ね、っていうことですよね。
他の要因でも土俵結構高いんですよ。
高い高い高い、
なんであんな高いの。
あれですね、
うん、危ないじゃん、
僕も思うんですけども、うん、まず見た目っていうかですね、うん、遠くのお客さんからも見てもらえるようにみたいなのが理由だと思うんですよ、
う
ん、
まあ、そりゃそうですよね。あんなんでも普通のお客さんの上に力士降ってきたらすっごい危ない
ですよ。本当危ないですよ、はい、
剣直子とか最前列でよく見て
る、はい、多分ちょっと想像してもらうといいんですけども、まあ、ボクシングとか格闘技をロープなしでやってるような感じですね、う
ん、怖いですね、なんか
いや怖いでしょ、目の前で見てたら相当怖いよね。
それで押し出されるわけですよね。
いや怖いよね、
いやこっち来ない、こっち来ない
、こっち来ない。確かにそう言われると、
はい、うん、落とされるときに、うん、その受け身も取れずにあの60センチの段差があったんですね、う
ん
う
ん、いや確かになんかその議論もありますよね。土俵が高いから力士が怪我するから、
はい、
これをなんか平らにした方がいいっていう人と、はい、いや平らにすると逆に危ねえみたいな、落ちてるからまだまだいいんだみたいな、
段差があるから受け身が取れてるんだみたいな、
あ、なるほどね、
はい、人もいたりして、
そうですね、
トランポリンにするけど、まあ、周りのせいだ
絶対、僕ちょっと賛成ですよ、はい、ほら、クッションっていうか何かしらの
素材を
置くっていうのもありだし、
ね、あと落ちた時にポヨンポヨン跳ねてたらちょっと面白いっていうのもある、
は
い、
あとですね、はい、あそこに周りで待ってるその力士だったりとか審判も足踏まれたりして骨折とかするんですよ
最悪じゃん、
それは
最悪だ次の出番のやつとかが骨折しちゃったりする。
そうです、そうです。で、最悪で膝を悪くすると、
う
ん、足がそのなんて組めない人、
う
ん、足を投げ出してたりする人がいるんですよね。その上に乗っかられたりとかすると
最悪、取ってもいないのにもらい事故
一番最悪だよね、は
い、いやでもまああるけど、やっぱりその伝統芸能とね、はい、スポーツの間だから、まあ、その辺最善の力士がだってさ、タックルのなんかマットみたいなやってたらなんかちょっとんって
しょうがねえなって思うじゃん、時代かなって
思っちゃうもんね。
まあそこにちょっとナトリとかの広告持ってたらちょっと枠その
いいじゃない、
はいはい、
なんかちょっと
そうですね、
機動隊みたいなやつみんな持ってたらいいよね。
そうですね、ここは難しいところですよね、
はい、
ちょっとまああの照ノ富士からだいぶ話が照ノ富士は怪我して次の場所は戻ってきて、
はい、
10勝で大関に戻れるんで10勝できるかどうかが注目だ。
そうですね。
で、あとですね、その若手の伸び盛りでじゃあ大関さんのおすすめいるんですかと聞いた時にですね、うん、まあ、このインチキ大関が
言ってたわこれ、
千代翔
馬、千代翔馬
ね、
何回も聞いた大関さんから、ね、
千代翔馬はもう朝青龍のポスト朝青龍だから
言ってた言ってた、
今後は大変なことになる。横綱です
横綱間違いなし、
それでも千代翔馬が横綱なんて言ってる人いないですよみたいなことで、ちょっと僕らも千代翔馬注目し始めたんですけど、大関よと
5月場所
聞いてください。5月場所5勝10敗、これね、あの 千代翔馬は今までほとんど負け越してないんですよって言ってたんですよ、小関さんは。
言ってた、次の、次の回で5勝10敗だ
から、ね。5勝10敗。
俺これ見て、ああ、俺相撲見るのやめようって思ったんだから、俺。
7月場所、5勝10敗。
すごいな。
で、9月は一応、8勝7敗で、一応ギリ勝ち越しだったんですけど、まあね、あれあれあれと。未来の横綱ですかと。
どうなんですか今千代翔馬どうなんですか。
そうですね、ほんと言ったこの5月場所からすごい弱くなりました。
言った途端
びっくりしました。
びっくりするぐらい
粘りもないですし、はいはい、怪我もしてないですし、
うん、そう、いや土俵際がすごい強いから、やっぱ本当に強い力士っていうのはこうだっていうことを熱弁してたんですよ、小関さん、はい、
でですね、5月場所の途中ぐらいで、はい、その千代翔馬がコメント出してたんですけども、はい、相撲が分からなくなった。
急に今までめっちゃいい感じ。
そうなんですよ、
生きてたのに。
え、スランプってことじゃん。
で、なんかですね、うん、まだその前半戦、まあ、そんなに、まあ、調子も悪かったんですけども、うんうんうんうん、まだあの負けか勝ちかみたいなところで、うんうん、稀勢の里と当たったんですよ、
はい、当たった。
その時に稀勢の里がもう怪我を無理して出てたから、う
ん、確かに
もう金星を、
もう確定だ。
そうですね、どんどん上げてたんですよね。で、千代翔馬が次、うん、明日当たると、うん、稀勢の里と、うんうん、もう何に使うかみたいな、その金星のお金を。
そうですね。すごい考えたの。
そう、いや、本当にそのコメントに買ってマッサージチェアを買いたい。
マジなこと言ってた。
僕絶対こいつ負けるなと思って。案の定負けて、
うん、うわ、いや、そんなこと言われたら稀勢の里この野郎。
え、マジで僕
も舐めてんなこいつって、
はい、
試合の前にやそんなこと言ってたの。
そうなんですよ。
すげえな。
いや、だからあれちょっとおかしいなと思って、うん、いや、
ちょっと安心ですよね。
そうですね、5勝10敗で相撲も本当下手くそになって、うわ、成長がそこから見られなくなってですね、
もうちょっと舐め出したんでしょうね。
どうなんですかね。で、なんか誕生日の日に、うん、その何が欲しいですかって聞かれた時に、はいはいはい、勝ち星です。
お
ー、だからなんかその相撲に対する情熱はすごい、うん、あ、やっぱりあるんだと思って、
うん、いや、ま
あ、
それだけじゃ分かんないと思う。
まだちょっと
言うよ、大体みんな勝ち星です。
僕バッサリして言ったところだからですね。
それ言って散々叩かれた
の。それは、ね、
車ですとかなんか言いそうだってたんですけどですね、うん、
やっぱり勝ち星っていうか、まだまだ
先場所はでもまあちょっと取り戻し、
もう
ギリギリ、
ま、その、うん、前頭のもう下のも下の方ですから、うん、その負けて負けてたんで、うん、ギリギリのとこだったんでですね、普通だったらもう10勝12勝してもおかしくないクラスだったのに、うんうん、ギリギリだったんでですね、
うわ、ちょっと
重量に落ちてもおかしくなかったですね。
あ、だいぶちょっと崩れてる、
ね、そうですね、ちょっと取り戻してほしいなと思うところで、
じゃあ千代翔馬は少し期待外れのシーズンが。
そうですね、でもちょっと、はい、これから
どうなんですか、将来横綱になる可能性はあるんですか。
だからもうでもここで取り消すと、うん、なった時にすごい興奮
する、うん、それせこいぞ。
いや、
なった時に
今はもう見る影がない状態、
加工してると
ですね。でもそうです、ちょっとまあ見続けたいなと思う力士ではあります、う
ん、いやー、だからちょっとね、照ノ富士千代翔馬はあれだったんですけど、
はい、
ちょっと大関さん期待の力士は振るってないんですけどね。
確かに、はい、
いや、もうでも本当先場所はいろんなことがありましたよね。高須委員長が懸賞金を忘れられるとか。
それに、はい、ニュースに上がってますね。
漫画にもな
って、はいはい、
あとやっぱあれですよね、そのやっぱり波乱の場所だったんで、横綱
に。そうですね、誰にでも優勝のチャンスがあったん
ですよね。それで途中まで豪栄道が突っ走ってたんですよ。
はいはい、
もう豪栄道これ優勝だなと思ってたら、はい、そこから急に3敗して、
はい、
結局優勝決定戦で春馬富士と当たって、2回連続で春馬富士に負け、はい
はいはい、
そう、もうどうしたのっ
ていう、優勝も取り逃すみたいな。
豪栄道には何が起こったんですか、これは。
そうですね、あの本当に、三横綱も休んでますし、うんうん、大関も、二横綱休んでたんですかね、
うんうんうん、
なので誰にでも優勝のチャンスがあったんですけども、うん、みんな、振るわず、例えば御嶽海だったりとか、うん、なんか 上位が、勝ち星を上げていくのかなと思ったら、うんうん、みんな負け出したんですよね。
あ
たまたま豪栄道一人残ったみたいな感じで、うん
うんうん、まあ、じゃあ豪栄道がそんな調子良かったっていうよりはなんか消去法でこう、
そうですね、
なんとなく、はい、残ったみたいな感じ。そう
ですね、本当だったら5、6人残っててもよかったんですよ、はい、上位にですね、はいはいはい、それで最後に三つどもえぐらいになるような予想があったんですけども、うん、で春馬富士も負けてくれましたからですね、うん、最初の頃にですね、
うん、
そしたら豪栄道1人残ったので、まあ周りが負けたから豪栄道が残ったような感じで、うん、特別なんか豪栄道が独走してたっていうイメージはなかったんですけども、
うんうん、
そうですね、そこからやっぱりなんかちょっとプレッシャーを感じてしまったのか、
うん、
ちょっと負けが込んじゃってて、ね、で最後の春馬富士との対戦なんですけども、うん、もうその千秋楽でも負けて、うん、それでもう 星が同じになって優勝決定戦でまた負ける、う
ん、もうなんかあれ完全になんかでも春馬富士のゾーンに入ってましたよ、
そうですね、
春馬富士勝つだろうなって感じだったんですよ、
はい、
見てて、
はい、そうですね、うん、僕もやっぱり見る前から多分春馬富士の方が勢いはあるなって思ってましたし、豪栄道の強さって、
うん、
なんかまあその真正面から行くっていうよりも、うん、何かその、まあ、半身になったりとか相手の立ち合いに対して崩すっていうのもあったりするんですけども、うんうんうん、あの最後の千秋楽の盛り上がりで何、
うんうん、
かちょっとでも動かすことを豪栄道がする勇気ってないんですよ、うん、
変化したりとか、
そうですそうです、うん、もうみんながボルテージが上がってるとですね、
確かに、
で春馬富士って実はむっちゃくちゃ強いんですよ、
まあ強い
です、そう横綱ですからですね、
まあ存在感はない
ですよね、よく負けるイメージがあると思うんですけども、なぜかっていうと、うん、春馬富士体が軽いからですね、
うん、
もう押しの一手なんですよ、あの最初の、
うん、
もう突っ張りというかですね、
うんうん、
それをミスると体が軽いからちょっとなんかやられたりするんですけども、
うんうん、
ああいう場だったらですね、もう 100% の力がもう豪栄道に対してですね、う
ん、なるほど
なるほど、
じゃあもう弓のようにもう、うん、なんですかね、喉輪みたいな感じで、
はいはいはい、
これ絶対避けないですし、豪栄道、うん、
条件的に
も、はいはい、そうなんですよ、
面白いですね、
もうその時の春馬富士の強さって誰も止められ、まあ、白鵬ぐらいですかね、その
あーなるほど、そういうの言ってほしいんですわ俺それだわ、
そうだった、
あのそうその月の力100とか
が
出てて、
あ、はいはい、
でこの場面は逃げられる、
はいはい、
条件、
確かにね、
確かに
どっちが勝つ、
はいはい、
うわ見るわ、
そうなんですよ、
あそういう状況だったんだ、俺も今聞いて、はい、なるほどなと思って、
ね、
もう、うん、だからもう、その最初の千秋楽終わって、うんうん、またもう一回優勝星が揃って、
はいはいはい、
なった時の豪栄道を何していいか分かんないですよね、うん、もうあんなに
戦略がもうない、
じゃあ避けようかなと思って、うん、もし避けたのがミスったりして、
うんうんうん、
その無様な姿を自分が想像したらですね、
怖いよね、
もうどんなに叩かれるか、もう絶対ぶつかるしかないと思って、じゃあぶつかりましょうってなった時の春馬富士の強さってとんでもないですよ
面白いな、それをなんか番付の前、あの取り組みの前に
確かに
聞いたらめちゃくちゃ試合
面白い、解説者が言ってほしいですよ ね、
はいはい、
この状況で防衛路変化できないから、
はいはい、
春馬富士有利じゃないですかね、
うん、そうですね、
それがちょっとね、やっぱクロートみたいなご意見版みたいなの
が
ちょっとね、
一、はいはい、人いたら今の解説はすごくいい
ですね、そうですね、でも最後の方もう春馬富士も最後のもう残り3日4日の時って、
うん、
もう吹っ切れたような感じのトリックっていうか、もう相手がちょっと変化してでも、
うん、
もういいやみたいな感じのになると、うん、もうすごい強いですよね、
そうね、
でも最初の初日からって、うん、ちょっと相手なんかするから様子見ようとかすると、うん、体が軽いから、
うん、なるほど、
回し取られたりするとすぐ投げられたりするんですよ、
へー、春馬富士はそういう力士なんですね、
そうですね、身体能力はむちゃくちゃ高いんですけどですね、うん、とその圧っていうかですね、うん、当たりとかも
かちょっとでウェイトがないから、
そうですね、うん、
ちょっと大関さん、その 全力士をさ、
はいはい、こういう力士だっていう、
それ全部
グラフ化
使ってくんないですか
それめっちゃ読み応えある、
それ読み応えある、それ見ながらだったら俺ついに見るわ
はいはい、
い やでもなんか良かったですね、前回の優勝決定戦の前に通路で春馬富士と、
うん、そうなんですよね、はい、西と東変わるんですよね、
西と東変わるんで、そこですれ違う場面があって、
はいはいはい、
ドラマだみたいなドラマだと来たって一回止まるやつ、はいは
い、すれ違いたくねえって俺まで思って
でもやっぱりあの時も春馬富士はちゃんと正面向いて、うん、ゴーエドの方を向くわけじゃないですけども、うん、堂々としてるんですけど、ちょっとゴーエドが、
う
ん、
ゴーエド負けたばっかりだから、はい、ちょっとメンタルの切り替えにちょっとこう、
はい、なるほど、
意気消、なんかあもうこれ
やばいぞみたいな、
はい、もうみんな分かってた感じがしましたね、負けるんじゃないか、
いやでもあれはあれででもすごいドラマチックで、はい、
そうですね、
ゴーエドがねちょっと頑張ってほしいですけどね、
そうですね、
11月場所はちょっと切り替えて、
はいはい、あでもやっぱなんかそういうコメントは出してましたね、うん、なんか忘れるんじゃなくみたいな、
でもなんか北の海理事長が、いや、防衛度はもう立ち直れないだろうな、みたいな。
なんちゅうこと言
うすごいことですか、北の海って本当に的確な意見
そんなに
辛くて、はい。
だって負けるなんて普通のことじゃない、うん、あ、その、
いや、もうだから防衛度間違いなしって言われてたのかな、
はいはい、で、またそこで優勝してると、うん、もう次、あのまた綱取りっていう話も出てたんですよね、2場所連続で優勝すると綱取りになるからですね、はいはい、でも、まあ、優勝に準ずる結果を出したわけじゃないですか、うん、3敗してるんですけども、うん、でも横綱審議委員会みんなも呼ぶわけがないみたいな、うん、
かわいいあいつはもうダメだ、
ね、そうですね、はい、
ひどい、
この試練を乗り越えてまた強くなったり
とか、そうですね、頑張ってほしいですね、
稀勢の里だってそんなね負けてばっかりでしょ、はい、やっぱり大事なところで、はい、いやでもまあこういろいろ出来事があった9月場所から今度11月場所に行く中で、
はい、
またちょっと大関さんの予想というか、
はい、ま
あ、注目力士をもしかしたら新しいのが生まれてるかもしれないんで、
はい、
これをちょっと次回聞いていこうじゃないかというわけで、今回一体ちょっと前半戦終了ということでありがとうございました、
ありがとうございました。アリチャアリアワー。